ヨハネの福音書3章16節から21節まで。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。
日本ではお正月になりますと松飾りを車の前につけている、そういう車が走っているのを見ますね。アメリカではクリスマスが近づきますと小さなアドベントリースを車の先頭につけまして走っている、そういう車を見かけるようになります。でクリスマスらしくていいなと思いました。で私も車につける何かクリスマスの飾り物がないかしらと思って探してみたんですが、で見つけたのがこの丸い形をしましたバンパースティッカーです。で裏がマグネットになっておりまして、どの車でも簡単につけたり剥がしたりできるわけですね。で、サンタクロースが会話を家のイエス様を礼拝している絵が真ん中にあります。そうですね。で周りの言葉が大事なんですが、ここに Keep Christ in Christmas、 Keep Christ in Christmas と書かれてあります。もともとクリスマスというのはクライストマスですから、キリストのミサ、という意味で、クリスマスの主人公はキリストであるはずです。ところがいつの間にかキリストが忘れ去られまして、代わりにサンタクロースがクリスマスの主人公になってしまいました。それでこのバンパーステッカーではサンタクロースがひざまずいている姿を描くことによって、キリストこそ主であるということを私たちに思い起こさせようとしているのです。キリストがクリスマスの主人公であるなどということは、わざわざ言わなくてもよい当たり前のことですね。しかし、この当たり前のこと、わかっているようでわかっていないこと、分かっているようで分かっていない、分かっていないようで分かっている、まあややこしいですが、そういうことがありますので、こういうスティッカーですとか、それから皆さんも耳になさるでしょう、 Jesus is the reason for the season というのがありますね。クリスマスシーズンがあるのはイエス様のゆえだ、そういう合言葉がクリスマスに必要になってきたのだろうと、そう思います。しかしクリスマスの主人公がキリストですよ、このシーズンのリーズンがイエス様ですよということを分かっていただけたとしても、それだけではまだ十分にクリスマスの意味を伝えることはできていないと思います。クリスマスの理由であり、その主人公であるイエス・キリストがどういうお方なのか、それが分からなければクリスマスの祈りも賛美も感謝も礼拝も生まれてこないのです。私は1973年に神学校を卒業いたしました。そして牧師になったのですが、数えてみると36年になりますね。で神学校におりました時、このカリフォルニアで2世の方々への伝道のために、ネームレス、 ムーブメントというものを始められた。個人伝道の新しい方法を開発なさった豊臣真澄先生、もう天にお帰りになりましたが、この豊臣先生ご自身から私は1週間、個人伝道の講習を受けることができました。これは本当に私にとって特権でしたね。それから教会で働きを始めましてから、総動員伝道のプログラムに参加いたしました。良い証人っていうテキストを教会を挙げてみんなで学びました。でみんなが大いなる救いという小さな冊子を使いまして、個人伝道ができるように、まあ、そんな訓練もしたのです。両方とも本当に役に立ちました。しかし同時に、この豊臣先生の個人伝道、大変素晴らしいものですが、それだけでもまた大いなる救いというのをとても使いやすい、パンフレットなんですが、それだけでは足らないということにも気がついたのです。個人伝道では神、罪、救いということが語られます。神様は人間を愛しておられる。しかし人間には罪があって永遠の命を失っている。キリストは人間を罪から救うために十字架で死んでくださった。イエス・キリストを受け入れるなら救われる。これが個人伝道で語られる中心のメッセージですね。その通りです。私たちはこのメッセージに応答して信仰の決心をしてきた者たちです。ビリグラハムの伝道集会などで多くの人が異様なき我を、その賛美に合わせまして、あのスタジアムの一番上の席からもどんどんどんどん下に降りてきてステージに向かっていく、あの姿というのをいつ見ても感動的ですね。けれども伝道集会で決心した人たちがその後教会を去っていく姿を見て、なぜなんだろうと私は考えました。そして調べてもみました。そこで私が分かったことは、多くの人はイエス・キリストを受け入れなさいという勧めに従ってその決心をするのです。ところが自分が受け入れたイエス・キリストがどのようなお方か知らないままでいてしまう。ここに問題があるということですね。自分のした決心そのものが救いになっていて、救い主が忘れられている。信仰や決断が教えられても、信仰の対象であるイエス・キリストがどんなお方か教えられないために、いくらイエス様が偉大な人物であっても2000年前の人物を信じてそれで人生が変わるわけではない。そんなふうに考えまして、信仰に至らない人々が多くいるんだということに気がついたのです。またイエス・キリストがわからないため、信仰の対象がイエス様ではなくて、その自分が来たそのグループとしての教会ですね、そこに行けば知っている人がいる、それが信仰の対象になってしまう。入信をした、キリスト教に改宗したというキリスト教という宗教が信仰の対象になってしまっているということも発見したのです。それで私はもちろん個人伝道も伝道集会も続けましたが、同時にみんながイエス・キリストがどのようなお方であるかということをよく知ることができるように、キリストを知る知識に成長できるように、そう努力いたしました。すると教会でこうしましょう、ああしましょうといったことを教えなくても、みんながクリスチャンとしての生活を正すことができるようになってきたのです。例えばイエス・キリストがすべてのものが膝をかがめて、あなたこそ主ですと称えられるべきお方であることを学んでいきますと、礼拝を休まないようになどと言わなくても、みんなが礼拝を第一にするようになってまいりました。イエス・キリストが教会の頭であるということを学んでいきますと、クリスチャンの交わりがおのずとキリストを中心にしたものに変えられていったのです。またイエス・キリストの恵みの豊かさを学んでいきますと、献金をして教会を支えましょう、 そんなことを特別に進めなくっても、みんなが本当に喜んで捧げてくれるようになりました。キリストを知る知識が増し加われれば、増し加われば増し加わるほど、一人一人も、そして教会も成長していったのです。それは全く神様の恵みによるものでありました。聖霊の働きでした。聖書に、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。そうありますように、伝道とは単に人をお誘いすることだけではない。教会いいところ一度はおいでなどとですね、何かどっかの歌の文句にありますが、そういうことではない。キリストを伝えること。イエス・キリストの恵みと知識において成長するということ、これが信仰なんだということを私はそれ以来確信することになったのです。クリスマスを前に、クリスマスの主人公であるキリストが一体どのようなお方なのか、今少し皆さん考えていませんか？そのことによって私たちはクリスマスの意味をもっと深く理解することができるようになるでしょう。私たちがクリスマスに礼拝するお方、さまざまな名前で呼ばれています。天使はヨセフにマリアから生まれる子をイエスと名付けるようにと命じました。イエスというのは救うものという意味です。このイエス様がお生まれになった時、天使たちは救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです、そう言って、このお方が救い主だということ、主だということ、またキリストだということを語っていますね。今日開いていますヨハネの福音書では、一番最初のところにキリストは言葉と呼ばれています。神と呼ばれています。バプテスマのヨハネはイエス様を、世の罪を取り除く神の子羊、そう叫びました。イエス・キリストが、どのようなお方であるかは、イエス様がどう呼ばれているかを学ぶことによって知ることができるんですが、今朝はこのヨハネの 3-16 がイエス様を独り子と呼んでいることに思いを馳せたいと思うのです。独り子という言葉には実は2通りの意味があります。一つはたった一人のという意味です。この言葉はギリシャ語訳の旧約聖書、旧約聖書はギリシャ語に、元はヘブル語で書かれたんですが、多くの人がユダヤの人たちもユダヤ以外のところで生まれてギリシャ語を使うようになっていましたので、ギリシャ語に訳されました。その創世記の22章の2節に、あなたの子をあなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい、この言葉があるんですが、ここでイエス様に対して使われているのと同じギリシャ語、一人語という言葉が使われています。アブラハムには他にイシマエルという言葉がありましたね。しかし神様の約束を継ぐのはアブラハムとサラとの間に生まれた一人の子供、ただ一人のイサク、イサクただ一人だったわけです。そういう意味で一人の、たった一人のという意味でこの言葉が使われます。しかしこの言葉はもう一つの意味がありまして、それは独自なとか比類がないという意味です。イエス様が一人子と呼ばれるのは数の上で一人というだけではないのです。他に神の子と呼ばれる、それは例えば天使たちは神の子と呼ばれますし、それから神様を信じる者たちも神の子と呼ばれます。ヨハネの1の12に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、そう書いてありますから、神を信じる者も神の子と呼ばれるのですが、しかし神の子と呼ばれる者がいくらあったとしても、イエス様はその中の一人子、それらとは違う区別されたお方だというのです。人間が神の子と呼ばれるのは人間が神の形に作られたからです。また神様の愛の対象とされたからです。人間が神様と同じという意味では決してないのです。 神様は創造者であり、人間は被造物。神様は無限であり、何の制約もないお方ですが、人間は有限です。神様は聖なるお方ですが、人間には罪があります。人間はどんなに清められても、神になることはありません。しかし、イエス様は、天使や人間とは区別された一人子です。ある人々は、イエス様は神様に作られ、神様を信じる人々の中で最も優れた人だとそう考えます。でもそれは人間の一人に過ぎないということになりますね。あるキリスト教と名乗るグループでは、イエス様は天使の一人だと言います。そうでもありません。一人子という呼び名は、イエス様は天使の一人でもない、人間の一人でもない、ただ一人の神の子、一人子である神だと教えているのです。一人子というのは英語で Only Begotten Son、 そう訳されています。 Begotten というのはあまり使わないことですが、 Beget という英語から来ています。母親が子供を産む場合は Bear、 あるいは Give birth to、 そういう英語を使いますけれども、父が子を設けるときに限って、beget っていう言葉を使うのですね。ですから、begotten というこの言葉は、イエス・キリストが私たち人間のように母親から生まれたのではなく、父から生まれたお方である。父の一人子であるということを教えているのです。神様は数多くの子供たちを作られました。しかし、神がお産みになったのはただ一人、イエス・キリストであるの。イエス様は神から生まれた一人子の神であり、神と全く等しいお方です。イエス様は私たちとは本質的に違う、ただ一人の独自な比類のないお方です。これが一人子、 Only Begotten Son という呼び名の意味です。聖書はそのように教え、教会はイエス・キリストを神の一人子として信じてきました。礼拝してきました。今朝の講読文、栄光の賛歌、これは普通は教会で歌詞、メロディーをつけて歌われるものなんですが、これは初代教会から伝わった古い古い賛美歌です。4世紀の賛美歌集にすでに収められていますので、もうそれ以前にはあったわけですね。この賛美は3つの部分に分かれています。最初の部分は父なる神への賛美です。次がキリストへの賛美、そして最後に聖霊とともに三位一体の神様の栄光を褒めたたえる、その賛美で終わっていますね。真ん中のキリストへの賛美ではイエス様を主と呼んでいます。また一人子と呼んでいます。神と呼んでいます。神の子羊と呼んでいます。そしてキリストだけが聖です。あなただけが聖です。あなただけが主です。まあ、そこでは、主こそ王なりとありますが、あなたこそ主です。あなたこそ意図高きお方です。と告白しています。初代教会が聖書の通りにイエス様を神の子として、独自な比類のないお方として礼拝していたことを教えています。イエス様が神の一人子なら、ではイエス様はいつ父からお生まれになったのでしょうか。それは2000年前のクリスマスなのでしょうか。そうではありません。神の御子はそれ以前から父と共におられました。ヨハネの福音書は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言っています。この初めというのは創世記一章一節で、初めに神が天と地を創造したとある初めよりももっと以前のことですね。それより初めです。それは永遠の初めです。時間の中に生きている私たちは、永遠の初めと言われましてもとてもそれを理解することができません。しかし信仰によって一人子なる神様が永遠の初めに父なる神様から生まれ、父の懐におられたということを私たちは知るのです。 昔の人は大切なものを懐にしまいました。父の懐にという言葉は、父なる神様が御子をどんなに可愛しておられたか、そのことを言い表しているのです。神様は人間を愛の対象としてお作りになりました。では人間を作るまで神様は愛することを知らなかったのか、愛することをなさらなかったのか。そうではないのです。神様は人間をお作りになる前から御子をお産みになって御子を愛しておられた。聖書に神は愛ですとありますが、まさに神様は永遠の初めから愛することをし続けておられた。その愛の神が私たちをも愛してくださっているのです。クリスマスはこの神の一人子が人となって地上に来られた日です。父なる神がご自分の懐の中に抱いておられたかけがえのない御子を地上に使わされた日、それがクリスマス。神の御子は父なる神からもうすでにお生まれになったお方、父なる神から生まれるだけで十分なお方でした。なのにマリアを母親として人間としてクリスマスの日にもう一度生まれてくださったのです。神が人間になられたのです。どうしてそんなことが起こったのでしょうか。その秘密がヨハネ 3-16 にあるのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。私たち一人一人を愛されたからです。神の愛が一人子なるお方を、父から生まれたお方を、父の懐におられたお方をこの世に使わしたのです。神は罪を犯し、神に背を向け滅びに突っ走っている人間をさえなお愛してくださいました。救おうとされました。そのため神はご自分の一人子をお使わしになりました。神の御子イエス様には救うという意味の名前がありましたね。そしてキリストという称号は油注がれたものという意味です。聖書で一番初めに油注がれたのは祭司アロンです。ですからキリストという言葉には祭司という意味があるのです。キリストは神と人との仲立ちになりました。人間の祭司は犠牲の子羊を捧げて神と人との仲立ちをするのですが、天の祭司はご自分を犠牲の子羊にし、十字架の上で血を流して死んで行かれたのです。ヨハネ 3-16 で一人子をお与えになったというのは、一人子を罪ある人間の身代わりとされた、人間を救うための生贄とされたという意味です。この大きな神の愛、この愛を知っていただこうと、ある人が短編映画を作りました。海峡に列車が通る橋がかかっております。でそこは大きな船が通るために、その海峡の橋がこう普段はその上に上がるわけですね。上に上がってそこを船が通るわけです。ある日列車がやってきますので、係の人がその橋を下げようとしました。ところがどうしてそうなったのか分かりませんが、その橋にまだよちよち歩きのしかできない自分の息子がいたのです。父親が橋を下ろせば子供はやってくる列車に轢かれてしまいます。しかし橋を上げたままにしておけば、橋をめがけて走ってくる列車は海に突っ込んで何百人という乗客の命が奪われてしまいます。この父親は橋を上げたまま子供を救うべきだったのでしょうか、それとも自分の子供を犠牲にして列車を止め、列車とその乗客を救うべきだったのでしょうか。映画はそれから先のことを描いていません。あなたならどうしますかというクエスチョンで終わります。しかしそのクエスチョンに続いてもう一つの画面が出ました。神はどうされたでしょうか。神はどうされたでしょうか。 神はその箸を下ろしたのです。ご自分の御子を犠牲にしてまで滅びに突っ走っている人間のために救いの道を作ってくださったのです。イエス・キリストの十字架を罪ある人間が滅びから救いへと至るその架け橋としてくださったのです。皆さん、これが神様の愛です。今朝私たちは四つのキャンドルすべてに火を灯しました。愛のキャンドルにも火を灯しました。この愛のキャンドルが照らし出すのは決してロマンチックな愛ではありません。家族愛でもありません。人類愛でもありません。それはもっと気高く深く大きくいつまでも変わらない、父が愛する御子をお捧げになった犠牲の愛です。ヨハネの 3-16 は、神はイエス・キリストをお与えになったとは言わないのです。救い主を与えたとは言わないのです。わざわざ一人子を与えたと書いています。かけがえのないご自分の一人子さえもお与えくださった神の愛を示すためです。貝羽桶に寝かせられた幼子が神の一人子であることを私たちは御言葉によって知っています。その時、本当の意味で、この神の一人子がどんなお方なのか知る時に、神の愛が分かってまいります。その時、私たちを罪から救い、永遠の命を与える、この力強い神の愛が、私のもの、自分のものになるのです。このクリスマス、私たちも一人子であるキリストを礼拝しましょう。そして貝羽桶に寝かせられた幼子の顔に光り輝いている神の愛の光を見つめようではありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、あなたはあなたが永遠の先から愛しておられたただ一人のかけがえのない御子を、その愛の懐の中から罪の汚れたこの世界にお使わしになりました。貝羽桶に寝かせられた御子の顔にあなたの愛の光を見ることができますように、私たちの目を開いてください。その愛の輝きに導かれ光として来られたイエス・キリストを受け入れ、さらにイエス・キリストに近づき、イエス・キリストを深く知り深く愛することができる私たちをとしてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。